シャープ38、井上裕二のミノタケステーション。おーい、始まりました。ポッドキャスト配信番組井上裕二のミノタケステーション、私が絶好のゴールデンタイム井上裕二でございます。2024年7月15日月曜日、この番組は私井上裕二が自分の目の丈に合った投稿していく非常にパーソナルな30分番組です。最初に説明しておきますと、今日ね、収録方法がいつもと違いまして、でも前回のこの身の捨てを収録した時に、この時期すごい暑くなっちゃって、で、そのいつも収録してる音楽、スタジオ、音楽部屋、が使えなくて、急遽ね、別の部屋で撮ったところ、体勢がきつすぎて、マイクの高さとかのバランス関係で、で、ちょっと苦戦したんですよ。っていうのもあって、今日ちょっとね、いろいろ試行錯誤をして、いろいろ試してみようつって、今日俺、ついに iPhone で収録してます。iPhone にこうマイクをつなげて、で、モニターとつなげて収録をするっていう、すごいね、全然その機材とか使ってるものっていう、そんなね、言っちゃえば安っぽい感じではないんですけど、ただかなりアナログな方法で収録してるっちゃ収録してて、だからね、ちょっと使ってるマイクも全然違うものなんで、正直ね、今回音質悪いかもしんないですとか、ちょっと聞きづらい部分が出ちゃうかもしれないんですけど、ご了承いただければと思います。いろいろにちょっと試してみます。多分でも今日やってるこの収録方法はもう二度とやんないです。ちょっとね、説明が難しいんだけど、手の込んだ準備をして音質が悪くなりました。だし撮りづらくなってます。ただ体勢は寝ながらできてるし、 iPhone だから結構気楽に編集とかできるからいいねっていう部分の利点はあります。ただ二度とやんないです。はい、もうね、今のね、マイクがさ、ヘッドホン、イヤホンとこうくっついてるタイプのマイクを使ってるからね、だからそのブランブランなっちゃうから、手で押さえなきゃいけないっつって、左手俺今ね固定されてるんですよ。固定されてるっていうか、掴んでなきゃいけないみたいで、収録中超喋りづらいんですけど、これどうにかなんないんですか。そうね、年下さんは作家の、それやんない方がいいんじゃないって言ってたんですよ。俺が、iPhone 楽じゃんみたいなことをご了承したせいでこうなっちゃったんだけど、なんか俺が、ね、押したやり方なんだけどさ、すっげえやりづらいわ。ちょっとね、今回限りなんで、この音が悪いの。多分来週からは暑さに我慢して音楽部屋でやりたいと思っております。てか、音悪いってのもそうだし、あれだね、笑った時とかこれ多分ボソっていうね、なんか入っちゃうね、ボソボソ音っていうの。もちろんそのマイクと喋ってるところの感覚っていうのは考えてやってるけど、ちょっとそういうのも入っちゃうから、うわやだわ。やだわってね、どうしようもないからね、もうね、これ始めちゃってるしね。はい、なんで今週だけちょっとご容赦いただければと思います。嫌だよね、こんなね、ボソボソボソボソ入っちゃうね、聞きづらいよね。まあそれもそうだし、お久しぶりですね。はい、身の丈ステーション、本当にすいません。なるべく身の捨てをやりたいと思ってるんですけど、ちょっとタイミング的に合わなくて、ミニステーションで済ませちゃって部分がありまして、先週もねそんな感じで、言い訳なんですけど、 まあ、何度も言うように7月に入って本職の方がかなり忙しくなっちゃったっていうのがね一番なんですよ、うん、撮ってる、時間がなくて、うん、時間があってもちょっと体力的に厳しくてっていうのもあって、うん、皆さん先週そのミニミニステーションあれ15分ぐらい20分ぐらい喋ってたっけ、そんな喋ってなかったっけね、もうね先週に関してはね俺終始本当に眠すぎちゃって、ね、もうほとんど先週何の話したか全然覚えてないんですよ、うん、ただ覚えてないんだけどジュリから急に私はローストビーフのタレが好きだよって言われて何のことってなったのね。これさあのミニステでタレについて語ったらしいねそう、それもねジュリから言われてあそうなんだと思って、でそこではねまあ聞き直したんだけど、俺はまあミニステでも話した話なんだけど、タレとかソースで最強まあその三大将みたいなさね、トップ3は焼肉のタレとうなぎのタレね、あと俺の場合はもう一個納豆についてくるタレ、うん、あの三つはねもうなんだろう何でも合うじゃん、あの三つが冷蔵庫なんか入ってればもうごちそうじゃんなんだって、うんぐらいに思ってるんでって話をしてね、うんまあ、これは異論はないと思ってたんだけどジュリからまさかのローストビーフのタレ、うんローストビーフのタレうまいよね、あれもうまいのよ、だからもうだから全部共通してんのは主役に勝っちゃうもの、うん焼肉のタレとかもさ、なんならもう焼肉のタレご飯だからね、焼肉ご飯ってちょっと庶民すぎるかでもそこでさローストビーフのタレっていうジュリってさすがだよね、うん、ローストビーフのタレ言われたらうまいよねってなるけど出ないもん、やっぱ話聞いてたけどね、うん、っていうのはあります。だからまあ主役を食うタレ、主役に勝つタレみたいなものがやっぱ俺はねってか一般的にもそうだと思うけどかなり印象深いかなと思っておりますよね。はい、まあ、まあタレの話はいいんですけど、まあそんな話を先週しまして、だからまあ先週ミニステにさせてもらったんで今週はさすがにミノステ身の丈ステーションをと思ってたんだけど、実は俺今週の方が忙しかったんですよまあただ今週に関してはほぼプライベートでしたね、プライベートで忙しかったんで、まあ、それはね甘えてらんないと思ってちゃんと身の丈ステーションやっております。今週はね金曜日から日曜日まで、今あの収録してるのこれ日曜日なんだけど、うん、金曜からまだから今日まで愛知県に旅行に行っておりました。はい、あの一番の行ってた理由っていうのは、まあ俺何度も言うようにスキマスイッチ、歌手のスキマスイッチが大好きで、でそのスキマスイッチが主催のフェスっていうのが愛知で行われたんですよ。愛知の、中部国際空港っていう空港の、国際展示場だったかなっていうその、まあ、イベントとかができる広場があって野外フェス、そこでスキマスイッチ主催のフェスがやられてました。初主催なんでね、これはもうスキマスイッチ好きとしては絶対行かなきゃなと思って行ったんですけど、まあそれも含めてあとはまあ愛知観光ですね。まあでもその、うん、国際空港っていうのがさ、その、常滑市かな、愛知県の、うん、海の方だったんで、まあそっちの方に車止めて、行ってたんで、そんなすごいね名古屋の方とか行けなかったんで、そこはちょっとあの付き合わせちゃった奥さんと娘にはね申し訳なかったんですけど、でもそれでもね2泊3日めちゃくちゃ楽しくて、うん、でやっぱ空港が近いから空いてる時間とか、あの1日目最終日は空港にね散歩、その泊まったホテルから徒歩5分から10分ぐらいで空港行けたんで、空港内で愛知のものを食べたりとか、あとはその空港内に飛行機の、テーマパークというか遊べる場所があって、そこで娘ちゃんと一緒に遊んだりとかしてね、やっぱ空港って楽しいよね何もなくても、うん、 ていうのでね、遊び行きまして。あの、2泊3日、本当に楽しすぎて、本当に楽しすぎたんだけど、本当に何もなく。いや、何もなくっていうか、本当に順調だったんですよ。この2泊3日が。ちゃんとフェスもめちゃめちゃ楽しかったし、ちゃんとそれ以外の旅行も楽しくて、楽しすぎて、逆に何もないってあるじゃん。本当にリアルな家族旅行って。まあ、ラジオ DJ らしからぬことではあるかもしれないんだけど、順風満帆に行きすぎてた2泊3日の超満足な旅行だったからこそ、粒立てて話すような突飛した面白い話はなかった。いや、正直言うよ。もう身の丈だからね。身の丈だからこそ正直に言うけど、申し訳ないですけどね。それはなかったです。まあ、だから、唯一言うとしたらフェスだよね。まあ、そのさ、俺何度も言うように、スキマスイッチが大好きで行ったフェスで、で、主催がスキマスイッチだから、あの、一番の目的は、ね、スキマスイッチなんですよ。もちろんね。で、1日目2日目ってやって、土日で。で、日曜日は、あの、もう観光と、あとは、家に帰る日っていうことで、1日目土曜日だけ、行きました。参加しに行って。で、その時出たのが、これ、順番で言うと、これすごいよ。トップバッター、ゆず。ね。で、次が、スーパービーバー。はあ、で、ジュージュ。はい。ね、マキシマムザホルモン。ホルモンが出て、次に小袋。で、小田和正さん。で、最後にスキマスイッチ。どういうメンツっていうね。すごくない？いや、もうなんか、小田和正を見に来てた、ね、年配の方って、ホルモンの時どうしてたんだろうね。っていうような、なんか客層がわけわかんないような、ね、あの演者さん、アーティストと、あと出順だよね。ビーバーとホルモンに挟まれるジュジュね。まあそれも含めてやっぱスキマスイッチのそのジャンル問わない音楽性だったりとか、まあ世代、あとはね、男女年齢とかそういったものが、まあどんな方にも好かれるような、アーティストってことですよね。こんだけ集まったっていうのは。で、まあ、本当は全員見たかったんだけど、でも、まあ、娘ちゃんもいたんで、で、キッズエリアもあったんですよ、そのフェス会場自体に。だから、まあ、その、ね、ステージにずっといて、アーティスト見るっていうのはちょっと難しくて、で、ジュリとお礼で、順番に娘ちゃんとそのキッズエリアで遊んで、で、まあ、その、お互いお目当てのアーティストとかは一緒に見ようか、みたいな話になったんですよ。でもね、まあ、蓋開けてみたら、基本娘ちゃんも、音楽一緒に聴いてくれてて、で、家族3人で聴けてる時も多かったんだけどね。で、最初トップバッター、ゆずの時は、なんかね、会場、その、入るまでもうちょっとね、ごたついたというか、まあ、かなり人もいたんだけど、ちょっとね、その、並んでる時の、案内のスタッフさんが新人さんだったのか、慣れてなかったのか、ちょっとね、ごたついたんですよ。一回。大丈夫かな？心配だったんだけど。だから、ゆずはね、あんま見れなかったんですよ。まあ、途中、最後の方かな？見れて、で、その後、スーパービーバー。ビーバーは、俺も、ジュリも、まあ、どっちかっていうと、ジュリの方がなんだけど、絶対見たいっていうアーティストだったんで、その三人で、ステージまで行って、で、ビーバー見れました。見れたんだけど、まあ、途中、4曲目ぐらいかな。娘ちゃんがちょっと遊びたいってなっちゃったから、俺と、ね、娘ちゃんは、あ、じゃあ遊び行こっか、つって、ステージ離れて、奥さんだけ最後は見てくれて、で、その後、ジュジュの時間で、まあ、ジュジュは正直見たかったけど、まあ、娘ちゃん優先、にしました。奥さんもその、キッズエリア来て、3人で遊んだり、ご飯食べたりして。で、次にホルモン。ホルモンはね、俺も、ジュリも、多分、スキマスイッチ抜かしたら、一番お目当てのアーティスト、俺の場合は。奥さんはもう本当に一番、ホルモン見たくて。ホルモン見ました。はい、ホルモンかっこよかったし、まあ、 知らない人 YouTube とかで聞いてほしいんだけど、オフィシャルの、ね、ミュージックビデオ出てるから、めちゃめちゃパンクなんですよ。パンクって言っていいのか、メタルか。ごめんね、俺まあまあそっちのジャンル詳しくないから。もう首振るし、ね。モッシュはね、今回フェス禁止だったんで、モッシュはなかったけど、本当はモッシュもあったり、ダイバーがいたりとかっていう。あ、そう、首振って、もうデスボイス、浴びて。うん。で、そのデスボイス浴びてる時に、パッて横見たら娘ちゃん爆睡ね。どういう感性？ホルモンを子守歌に寝てまして。うん。でね、そっから先がね、ちょい事件なんですけど、あのね、そもそも俺は、ね、あの、娘ちゃんも一緒だったから、今回ね、お酒は飲まない予定だったんですよ。はい。まあ、野外フェスってやっぱお酒飲みたくなるじゃん。でも、ね、ジュリーにも結局さ、スキマスイッチのフェスっていうので、愛知まで一緒に来てもらって、付き合ってもらってるわけだから、俺が基本娘ちゃんを見るためにね、まあ、お酒あんまり飲まないようにしようかなと思ってたんですけど、まあ、暑さもあり。で、俺はね、ホルモンに合わせて、ちょっとテンションも上げたかったんですよ。首振りたいし。でね、ビーバーぐらいで、まあ、ビーバー終わりぐらいで、2本ぐらい飲んじゃおうと思って、ストゼロ2本開けました。そしたらね、あの、フェス飯ってさ、やっぱさ、その、お酒が進むもの多いじゃないですか。で、ね、気づいたら、あの、お酒全然強くない俺がね、ストゼロ6本開けてました。っていうので、こっから先ね、小袋、小高沼さん、あの、基本爆睡しちゃいまして。爆睡しちゃいましてね、うん。で、全然お目当てではなかったジュリーがめっちゃちゃんと聞いてくれたっていう。でもね、小袋、まあ、小袋はね、比較的ちゃんと、まあ、最初は聞けたんだけど、小高沼さんはちょっと爆睡しちゃって、小田和正の歌声を子守歌に寝るっていう超贅沢なことしちゃいました。あれはね、気持ちよかった。だって、パッて起きてみたら、大好きな奥さんと娘がいるんだよ。小田和正。言葉にできねえよ。っていうのもありつつ。で、スキマスイッチ。スキマスイッチはね、よかったんすよ。よかったんすけど、あんま覚えてない。ちょっとね、飲みすぎちゃってね。あ、もう覚えてないっていう事件はありました。でも、あの、あんま覚えてないとか言いつつよ。やっぱちゃんとね、あの、体は覚えてる。はい。ガラナムとかね。ゴールデンタイムラバーとかで、めちゃめちゃ盛り上がったし、奏でて泣いたし、新曲も聴きました。まあ、あの、それも込みで、フェスじゃん。だし、ちゃんとスキマスイッチのも大声出すけど、俺も超大声出したし、あの、アーティストがね、盛り上げて、つったとこね。だから出したし、まあ、もちろん、それまでもね、めちゃめちゃ盛り上げたし。はい。で、なんかね、隣の席がね、空いてたんですよ。空いてたというか、誰も来なくて。うん。だからね、周りには迷惑かけなかった自信はあるんでね、そこら辺は、ご容赦いただきたいと思います。そんな2泊3日の愛知旅行でした。めちゃめちゃ楽しかったです。はい。番組を聞いての感想をぜひ X でポストしてください。ポストする際はすべてカタカナでハッシュタグミノステをつけてポストしてください。ミノタケステーション略してはミノステです。本日も最後までよろしくお願いいたします。井上雄二のミノタケステーション。この番組は1と3と丸株式会社ライフプログレス以上各社の提供で配信いたします。スキマフェスがその1日の裏感があって、2日目はね、生き物がかりとか、スピッツとかですか、あとスミカとか。いや、いいね。次は続きは絶対行きたいけど、結局、酔っちゃうと思うからね。井上雄二のミノタケステーション。びっくりした、エコだかと思った、ここアイミックスとか言いそうだと。はい、井上雄二のミノタケステーションやっております。今日のメールテーマが、 コンビニで買えるもので人生最後に食べたいものなんですけど、これどうする？あの iPhone で収録してるからさ、これデータがさ俺届いてないんですよ、みんなのメールのやべえって顔してるじゃんこれこっちに飛ばせる？ iPad に。あ、ギャグ、はい、来ました。はい、メールですね、紹介していきます。コンビニ商品で人生最後に食べたいもの。ラジオネーム、ようこ。コンビニ商品で人生最後に食べてもいいなと思うのは、一本満足バーシリアルホワイトです。ほう仕事で早めの昼食をとり、午後小腹が空いた時に重宝してます。味も食感も腹持ちも満足してます。でも歯がないと食べられないので、人生最後まで歯はしっかり残せるよう頑張ります。はい、本当にいやいや、別にその人それぞれの感性があるから何でもいいんだけど、人生最後が一本満足バーでいいんすか、陽子さんは。はあ、てか人生最後の日まであなた仕事してんすかそこじゃないかね、あの腹持ちがいいってことね。はい、いや分かりますよ。あの俺も最近はあれだけど、接客業やってた時とかはあんま休憩もね、まとめて取れなかったりした時と多かったんで、そういう時お腹空いた時とかは一本満足バーとか、あとはほら今さウイダーのさバーとかもあるじゃん、ああいうさ軽食みたいな、ものは結構持ってて、細かく食べたりはしてましたからね。あれいいよね。あれいいし、楽なんだよね、食べるのが。そうね。ただ、俺、人生最後の食事にその楽さはいらないかも。だから、結構手間かかるものでもいいかも。そう。まあ、人それぞれ変わってますね。はい、続きまして、ラジオネーム、雑食オタク。久しぶりですね。僕は、カップ焼きそばの UFO をパンに挟んで焼きそばパンにしてるやつですかね。最高に頭が悪くて好きです。あれはうまい。あれはね、頭悪いよね。わかるわ、ただ、本当に申し訳ないんだけど、いや、別にね、いいんだけど、俺個人で言うと、俺何度も言ってるように、UFO を言い持たれんのよ、最近。だからまあ、俺は食えないな。逆の発想もあるけどね。言い持たれても別にいいや。っていう感覚もあるからね。人生最後だし。まあでも、死ぬ前持たれたくないかもな。なるべく、健康な状態で死にたいかも。かな。はい。わかんなくないです、気持ちはね。はい。ラジオネーム、松井ひじき。僕は人生最後はファミマの冷凍混ぜそばをニンニクマシマシにして食べたいです。あんなジャンクな食べ物、人生最後の日くらいしか食べられないので、最後に体をいじめ抜いて天命を全うしたいです。すごい同意ですね、これは。あのさ、ファミマのさ冷凍混ぜそば食べたことある？ファミマの冷凍混ぜそばっていうか、俺はファミマの冷凍エビ混ぜそばって知ってる？あれね、アホみたいにうまいのよ。300円ぐらいだったかな、370円だったはずなんだけど、全然そんなレベルじゃないぐらいの混ぜそばで、たまに食う、あれは。なんならニンニク入れてチューブので、マヨネーズめっちゃかけて食うね、夜中に。だから松井ひじきのさんのさ、あんなジャンクな食べ物、人生最後の日くらいしか食べられないのって、俺月一で人生最後の日迎えてんだけどいや、わかるよ、言いたいことはわかるけど、でも俺はね、あれ食ってますね。ちょ、食ってみ、いつかね。はい、ラスト、お、来ましたよラジオネーム、ちゃんジューリー。チャンジュリーの人生最後に食べたいもの。チャンジュリー、私の奥さんでございます。ね、大事な 奥さんの人生最後に食べたいもの。おにぎり全種類。人生の最後に食べ比べしたい。いやもう、週末、今週末しよ。なんか、人生最後余裕あるな、ジュリー。
水回りのリフォーム、内装、外構工事や塗装などあなたのお家、テナントのお困りごとはすべて私たちライフプログレスにお任せください。どんなに小さなお悩みごとでもご相談お待ちしてます。まずはライフプログレスで検索。株式会社ライフプログレス。
井上裕二の身の丈ステーション。はい、のゆうちゃんみだけセッションやっております。昨日さ、としださんさ、見た？あれテレビ、あんま最近テレビ見てない。あ、いや俺もあんま見てなくてさ、昨日あの旅行中たまたまつけたんだけど、東海テレビ、愛知のあれだから、フジテレビか、うん、全国的に言うとフジテレビで夜中、夜やってたさ、アニメの特番、見てない？やってたのよ。そのいろんなフジテレビ系列の国民的アニメのランキングみたいな。いろいろあって、まあ俺もがっつりは見てないんだけど、なんかその、まあ、アニソンランキングとかから始まって、その感動シーンみたいな、サザエさんの感動シーンとかさ、昔のやつとかやったりしてて。とか、あとは、飯テロシーンまとめみたいな。飯テロシーン、サザエさんおにぎりとか出てきたりね。あと、ちいかわとかも出てきたのよ。で、めっちゃ面白くて、それ。で、俺思ったのはさ、その時にね、アニメのさ、効果音あるじゃん。で、好きなの何？うん。ああ、はい。あれね、クレヨンしんちゃんの、グリグリの時の音。って、年下さん言ってるけど、わかる？ディンデレレって、でもそれ BGM じゃん。あ、じゃあ、グイングイングインってやつ。そっち？あー、珍しい。だったらさ、クレヨンしんちゃんだったら、げんこつのさ、シャキシャキンっていうのよ。ガッ、ケンケンみたいな、なんとも言えない紫の背景のさ。あれ、好きだね、あれ。あとなんだろうね。あ、もう時間ないね。ちょっと効果音について語りたい。俺ね、でもドラゴンボールの、ね、バトル中の音とかすっごい好きなんだよね。高速で逃げる、その、避けるときの、シュンって音。あれめっちゃ好き。そう。想像と戦ってるときのさ、パンパンパンパンパン、シュインってやつ。あれめっちゃ好きだわ。アニメのさ、効果音とか作ってる人ほんとすごいよね。ちょっと皆さんの好きなアニメの効果音を送ってください。やっぱドラゴンボールの瞬間移動かな、俺一番はね。はい、井上裕二の身の丈ステーション。井上裕二の身の丈ステーション。この番組は1と3と丸株式会社ライフプログレス以上各社の提供で配信いたしました。ここに来てこの収録方法俺慣れてきたわ。後半だいぶあれじゃない？さっきのなんか破裂音とかさ、ボソボソした音とかさ、雑音入ってないんじゃない？ね。まあ、ただこれ片手がね使えないのすげえなんだけど、もしかしたら来週もこれ出るかもしれないですね。はい、不評だったらやめます。ということで来週もぽよよーん。